その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。20世紀は想像力豊かな天使のイメージを生み出しています。例えば詩人ウィルケが、すべての天使は恐ろしいと歌った。か弱い人間と対極にある存在としての天使。リルケが10年の時をかけて完成した大作はこんな風に始まります。私が叫んだとしても、天使の秩序の中に耳を傾けてくれる者がいるだろうか。仮にもし一人の天使が私を心に留めてくれたとしても、その存在の厳しさに私は消えてしまうだろう。画家パウル・クレーの時に愉快な、時に寂しげな、時に謎めいた天使たち。クレー独特の絵のタイトルもまた天使のイメージを豊かにしてくれます。忘れっぽい天使、希望に満ちた天使、泣いている天使、死の天使、子供が描いた絵そのままであるような、また子供が感じる世界の神秘や恐ろしさをそのまま描いたような、そしてそんな子供の大人には見えない、うっかり見落としているものに気づかせてくれる純粋な姿を描いているようです。映画ベルリン天使の歌の天使、現代の疲れ切った人々にそっと寄り添う地味な天使が、美しい映像とともに印象深く描かれています。交通事故で路上に投げ出され意識を失いかけている人、後ろに風災の上がらない中年の姿の天使が近づき、かがみ込んでその人の頭を両手で支えます。本人にそれと感じさせないほど優しく、人々が空から映される場面が心に残ります。大都会の灰色の群衆、その中に混じる子供がじっと目を凝らしています。するとカイザー・ヴィルヘルム教会が映し出され、破壊された塔のてっぺんに見事な天使の翼が一瞬映ります。聖書の天使はクリスマスに欠かせない存在です。クリスマスの雰囲気を演出するのに欠かせないというより、はるかに深い意味でイエス・キリストの誕生を記したルカによる福音書第2章からお読みしました。羊飼いたちが夜野宿をして羊の群れの番をしておりますと、突然天使が現れ、まごつく彼らに言います。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。そうして語った言葉がクリスマスの知らせの中心を成しています。この知らせが羊飼いたちによって最初にベツレヘムの町で広められることになります。けれども羊飼いたちがもたらしたものではなく、天使によるものでした。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。この血のみ子こそ救い主キリストである。そして悲しみの多い世界、荒れ野である世界、よるべのない世界に与えられた確かな望みである。羊飼いたちは受けたメッセージを伝えます。ところが人々は、不思議な話であると首をかしげた。そう聖書は記しています。救い主の誕生は人の目に隠れていました。町の片隅での貧しさの中での誕生、家族のほかには注目する人もいない世の何でもない 小さな存在の誕生に過ぎないように思われました。救い主は私たちの目に拍子抜けするほどつつましい姿でお生まれになりました。私たちの目に隠れていますけれども、この存在が私たちに与えられています。このことは私たち人間の想像力を超えています。聞いた人たちが不思議に思ったのは無理もありません。私たちには思いもやらないことです。この知らせは告げられなければなりません。そこに天使の役割が与えられています。聖書の天使はイエス・キリストにある神の恵みが作り話ではないことを教えてくれます。そして興味深いことです。天使はメッセージを伝えるとたちまち消え去ります。現れた時と同じように聖書の天使は私たちの関心を自分に向かわせようとしません。大きな喜びの知らせを私たちが思い巡らすために、今日あなた方のために救い主がお生まれになった。